ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日から12月ですね。早すぎる。今日はどなたを連れてきていただいたんでしょうか。
今日は西宮県税事務所から修税第一課の伊藤所長補佐兼修税第一課長と修税第二課の蔦田課長に来ていただきまして、税収確保重点月間についてお話しいただきます。
はい、伊藤さん、蔦田さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
はい、では伊藤さんからまず県税事務所について教えていただきたいんですが、はい、県税事務所ではどんなお仕事をされてるんですか。
はい、県税事務所はその名前の通り兵庫県の税金を使う事務所でございまして、
はい、
で税金には、ね、国や県、市それぞれにいろいろ納めていただく税金ってあるんですけども、うん、兵庫県県税にはですね、はい、例えば法人とかでしたら法人県民税、法人事業税、うん、あと個人でお商売されている方とかでしたら個人事業税とかいうのがあります、
うん、
あと皆さんポピュラーなのは自動車乗ってはる方、自動車税ですかね、
うんうんうん、
であとは不動産取得税とか、うん、ゴルフ場利用税、うん、経由引取税などなどございます、
うんうん、
で県税事務所ではこれらの税金の税額とかを決定して、うん、でそれを徴収集めるというところが主な仕事であります。
なるほど。私ゴルフとかしなくて、なのでゴルフ場利用税とかあんまり耳慣れないなとは思いましたけれども、うん、他のはねよく聞くなっていうところですよね。そもそもの話なんですけど、納税は国民の義務という言葉をよく耳にしますが、そのあたりを詳しく教えていただけますか、伊藤さん。
はい、税金は国を維持して発展させていくたびに欠かせないものでして、
うん、
で日本国憲法の第30条にはですね、はい、国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うというのがあるんです、
うんうん、
でこの納税の義務というのは勤労の義務、教育の義務と並びまして国民の三大義務の一つというふうにされております、
うん、
私たち納税者はですね、正しく税金を納めるのはもちろんのことですけれども、うん、その税金の使い道にも十分お関心を持っていただきたいなと思っています、
うん、はい、国民の三大義務、納税の義務、勤労の義務、そして教育の義務と、なってますけれどもね、ぜひね詳しいことをね、もうちゃんと関心を持っていただきたいなと思いまして、今月は税収確保重点月間ということなんですけれども、そのあたりもお話しいただけますか。
はい、今日から12月ですけども、うん、兵庫県ではですね、毎年の12月を税収確保重点月間というふうに位置づけておりまして、う
ん、はい、
で税金が、未納、まだ納めていただいてない方ですね、
うん、
で対する働きかけをですね、集中的に行っております、
うん、
で例えばまだ納付がない方には文書をお送りしたりとか、
はい、
お電話をしたりとか、
うん、
でまたそれでも納めていただけない方とかにはですね、差し押さえになるんですけども、それを集中的に行ったりしています。
はい、
はい、税金には決められた納期限っていうのがあるんですけども、
ね、
この税金はいつまでに払ってくださいっていうんですけども、それが全額納付されてない場合はですね、督促状という文書が届くんです。
はい、はい、
でこの督促状はですね、うっかり忘れていたという方もおられますの で、
そうですよ、ね、
気づいていただくためにお送りするんですけども、これが届いた場合はですね、支給ご回復いただきまして、
はい、
早期に納めていただきたいと思っております。
はい、
はい、でその督促状が発送されまして、で、そこにいつまでに納めてくださいねという期間も設けているんですけども、それでもなお、税金の納付がない方に、いよいよですね、滞納処分ということになるんです、
はい、はい、
でまずはですね、その滞納されている方の、財産を調査するという形になります。
うん、
はい、で財産があるにもかかわらずですね、その納付の意思がない方に対してましてはですね、
はい、
その差し押さえ可能な財産を発見次第ですね、差し押さえを行います。
はい、
でその滞納している税金を強制的に徴収するということになり
ますね。はい、
でこのような義務はですね、もちろん、はい、法律に基づいてやっておりまして、地方税法という法律があるんですけども、 その督促状を発した日から、まあ、10日を経過した日までに、うん、まあ、税金の納付がない場合はですね、うんうん、その我々滞納している方の、まあ、財産を差し押さえなければならないというふうに規定されているんです、
はい、
でただですね、やっぱりしかしながら税は皆様が自主的に納付されるというのが大原則でございますので、まあ、私たちも差し押さえというのは最終処分、最終手段と考えておりますので、
うん、
そういうことに至る前にですね、自らのご意思で納めていただきたいなと、そういうふうに思っております。
うん、だって督促状が来ても気づかない場合とかもあったりするわけですよね。
そうです ね、
ね、はい、でも無視はいけませんよね。もしそういうの来たらね、はい、必ず開封していただきますように、はい、よろしくお願いいたします。ちなみにその税金を徴収している方は県の職員の方なんですよね。
そうなんです、我々県の職員なんですけども、
うん、
はい、でこの税金をですね、うん、まあ、付加徴収、まあ、付加かける税金をかけたりですね、うんうん、集めたりする職員のことをですね、うん、まあ、法律では徴税吏員というふうに呼んでるんです。
徴、はい、税吏員ですね、
はいはい、ちょっと馴染みのない言葉なんですけども、
う
ん
う
ん、
はいはい、
まあ、我々県税事務所の職員が徴税吏員でございまして、徴、
うんうん、
税吏員はですね、滞納者に対する差し押さえに先立ちまして、うん、その対象となる、まあ、財産があるかないか、
うん、
そしてその財産が価値があるのかどうか、うん、みたいなことをですね調査しまして、で法律に基づきましてその質問をする権利であったりとか、
は
あ、あと強制調査であります捜索を行ったりすることができます。
はあ、はい、はあ、なるほどね、はい、はい、うん、
でまあ、強制調査であります捜索の権限というのはですね、うん、まあ、差し押さえなど滞納処分のために必要があるときにはですね、
うん、
滞納者の、まあ、物であったりとか、
うん、
住居とか、
うん、
まあ、その他の場所に入りましてですね、うん、その金庫とかタンスとかをこう開けたりできるという、まあ、そういった権限が付与されておるんです
ね。そうなんですね、はい、うん、
でまあ、私たち徴税吏員はですね、そういった大変強い権限に与えられてるんです、
うん、
まあ、だからこそですね、うん、まあ、慎重にですね、丁寧な業務に取り組むことっていうのを常に心がけております。
そうか、だから伊藤さんもその徴税吏員ということですけれども、ね、はい、大変なお仕事ですね、うん、ですけれども本当に重要なお仕事ということが今聞いてて分かりました。
ありがとうございます、
はい、では蔦香さん、お待たせいたしました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先ほど今伊藤さんの方から差し押さえのね話が出ましたけれども、差し押さえについて詳しく教えていただきたいと思います。そもそもね、その差し押さえっていうのは裁判所を通して行うものなんじゃないんですか？
税の差し押さえにつきましては、
はい、
裁判所の関与はございません。
あ、そうなんですね、はい、うん、
通常の民事 の、 差し押さえですと、
うんうん、
裁判所の判決が必要となってきますけども、
うんうん、
税の差し押さえについて我々、徴収職員徴税吏員がです、
うん、
自ら行うことができます、
うん、
これを自力執行力と言いまして、まあ、差し押さえなど の、 滞納処分を自力で実現できるという効力があります、
うん、
これは非常に強力な効力がありますので、
はい、
まあ、法律に根拠のある場合のみ認められております、
うん、
で滞納処分につきましては国税徴収法という法律に定めがあります。
うん、なるほど。自力執行力っていうね、いうふうに言うという話ですけれども、差し押さえではいろんなものや財産を差し押さえるんだと思うんですけれども、どのようなものを差し押さえるんですか？そしてその後差し押さえたものとか財産はどうするんでしょうか？
差し押さえはですね、うん、まあ、よくあるのが、まあ、預金ですとか、
うん、
お給料、
はい、
お商売されてる方でしたら売掛金、
はい、
あと、まあ、自動車ですね、
うん、
まあ、あと不動産、
うん、
まあ、こういった差し押さえ可能な財産に対して行います、
はい、
差し押さえを行った財産につきまして預金、給料、売掛金などのまあ、債権ですね、
うん、
債権につきましては取り立てを行ってお金にします。
うん、
その他の例えば自動車、不動産など、あるいは、まあ、ブランド物のバッグ、動産と言うんですけども、
うんうん、
まあ、こういったものにつきましては、
うん、
財産を売却して、
うん、
それをお金に変えて滞納の税額へ充てることになります。
うん、
分かりやすい例で申し上げますと、
うんうん、
不動産とか自動車などにつきましては購買という手続きによって売却されます、
うん、
いわゆる観光庁が行うオークションのようなものと考えていただければ結構かと思います。
はい、
これでお金に換えた後県税の滞納分に充てます。
うん、
ちなみに
我
々の西宮県税事務所では過去に、ま、自動車ですね、
うん、
あるいはトラック、
うん、
まあ、タンクローリーなんかも売ってます。あと土地ですね、 とあとマンションなども購買した実績がございます、
うん、そうなんですね。いやでもね、蔦香さん、一度に税金を納めることができない方もいらっしゃると思うんですが、そんな場合はどうしたらいいんですかね。
まあいろいろなあの生活状況等の方がおられますの で、
そうですよ、ね。
まあ、法定の期限までに一括納付が困難な状態にあんな方もおられると思います、うん。まあ、そういったあの状態になられた場合につきましてはですね、はい、分割納付によるあの納税のご相談もあの受け付けております、
うん。
まあ、法定納期を過ぎますと、まあ、納期内に納めた方との公平性を保つために、はい、延滞金をあの貸すことになる、延滞金が発生いたします、
はい。
ただあの分割納付を お約束いただける場合には、うんうん、その延滞金の利率を引き下げる制度がご利用できる場合がございますので、うん、一括による納付が難しい場合でもですね、うん、そのまま置いとかずに早めにお電話で県税事務所までご相談、はい、ご相談の方よろしくお願いいたします。
わかりました。今蔦香さんのお話にもありますように、分割納付などの対応が可能な場合もありますんでね、一括納付が難しいようであれば放置せずに県税事務所にご相談ください。では蔦香さん、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
県税の納付をうっかり忘れておられた場合でもですね、まあ、滞納ということになってしまいます、
うん。
今一度ご確認いただきまして、まだ納められていない税金県税がございましたら早急にご納付いただきますようよろしくお願いいたします。
はい。
また令和5年4月から納税の手段が拡充され、地方税統一 QR コードを利用したスマートフォン決済アプリやクレジットカードによる納税が可能となりました、
はい。
銀行やコンビニエンスストアなどへ行く手間が省け、時間場所を問わず納付いただけますので、ぜひともご利用ください。
はい、わかりました。蔦香さん、どうもありがとうございました。では伊藤さんも一言お願いします。
はい。県税は教育や福祉、産業振興など私たちの暮らしを支える大切な財源です。
はい。
公的サービスの提供には多大な費用がかかります。皆さんが互いに支え合い、共により良い社会を作っていくため、この費用を広く公平に分かち合うことが必要なんです、
うん。
まあ、税金って言いますと高いなとか、うん、なんとなく納めたくないなというイメージがある方もおられると思いますけども、はい、どうぞ皆さんの公正公平な県民負担にご協力をよろしくお願いしたいと思います、
うん。はい、伊藤さんもどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
では小坂さん、最後に一言お願いします、
はい。私からは自転車ヘルメット購入応援事業についてお知らせします。
はい。
今年令和5年の4月1日の道路改正法の改正によりまして、自転車を利用するすべての方に、自転車乗車用のヘルメットの着用が努力義務となりました。
はい。
警察庁が9月に公表した2回目の調査結果ではですね、
うん、
兵庫県の着用率っていうのは 6.2%、
うん、
全国平均の 13.5% を、まあ、大きく半分ぐらいですね、
うん、
大きく下回っています、
はい。
まあ、そういう状況ですので、まあ、兵庫県では、県警を始めまして、各関係団体の協力を得て、街頭交通安全キャンペーンなど自転車ヘルメット着用啓発に取り組んでいるんですけれども、まあ、なかなかねヘルメットの着用というのは進んでない状態です。
そっか。
でそこで兵庫県では自転車ヘルメットの着用促進に向けまして、自転車ヘルメット購入応援事業ということで、一定の条件に合う方が自転車ヘルメットを新たに購入された場合に、その費用の全部または一部を、まあ、給付するという事業を実施することとなりました。
はい。
まあ、詳細ですけれども、まず対象者ですけれども、うん、兵庫県内に居住されている方のうち65歳以上の高齢者の方、あるいは1歳から18歳までの子どもさんと合わせてその親御さんですね、
うん。
ただこの場合お父さんお母さんどちらか一方お一人分になります。それから、まあ、19歳から29歳までの大学生とか専門学校の、まあ、学生さんですね、
はい、
も対象となります、
はい。
この年齢の基準はいずれも令和6年3月31日時点の年齢となります、
はい。
給付額ですけれども上限が4000円までとなります、
うんうん。
対象額は、まあ、税込みで1000円未満は切り捨てとなります、うん、ですから、まあ、3800円とかとなると3000円になってしまいます、
うん、なるほど。
で、まあ、4000円超えれば4000円までと、
はい。
でこの給付ですけども現金ではなくキャッシュレス決済ポイント、うん、まあ、ペイペイとかね、うんうん、ああいうやつですね、あるいは、まあ、クオカードでの還元となります。
うーん、
でただ対象外の商品もありまして、例えばあの中古品ですとか、はいはい、あと、まあ、新品であってもフリマサイトとかっていう、まあ、個人間取引で購入されたもの、それからハバタンペイですとか各市町が発行するプレミアム付き商品券ございますよね、
うんうんうん、
ああいったもので買われたもの、
うん、
それから、まあ、そもそもそのヘルメットの安全基準を満たしていないものについては対象外となります。
なるほどね、うん。
申請期間ですけども、
はい、
令和5年12月1日今日ですね、
今日から、
はい、今日から令和6年の2月9日の金曜日までとなっております。
はい、
申請方法につきましては専用のウェブサイトがありますので、そちらからの申し込みになります。
はい、
詳しくは、まあ、問い合わせ先としまして、自転車ヘルメット購入応援コールセンターというのがございます。
はい、
電話番号が 0120-134-076 ですね、 0120-134-076。土日祝も対応してますが 朝9時から午後5時30分までとなっております。
はい、
あと年末年始はお休みとなっております。
はい、
高齢者や子どもが巻き込まれる事故は多発している中ですので、ご自身やご家族などの身近な方の命と安全を守るためにも、この自転車やヘルメット購入応援事業を利用していただいて、ヘルメットを購入して、適切に着用していただきますようお願いいたします。
はい、
以上自転車ヘルメット購入応援事業についてのお知らせでした。
はい、開局日に知事が来てくださいましたけれども、はい、知事もねこのことお話しされてましたよね、と思いながらチラシをペラッとめくったら、はい、裏側に知事が
そうなんです
ニコッと、はい、自転車乗ってヘルメットかぶってね。
これはね、
うん、
チラシというかポスターなんですよ。
あ、ポスターなんですね、はい、ですちょっとちっちゃい版を持ってきてもらいましたけれども、
はい、大きいので多分どっかに貼ってると思います。
なるほど、はい、自転車ヘルメットの購入で4000円分相当のポイントを還元しますということなんでね、ぜひご利用ください、
はい、お願いします。
ということでして、本日は西宮県税事務所から所長補佐兼修税第一課長の伊藤さんと修税第二課長の蔦さんに、そして阪神南県民センターからは小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。